4月も気温の高低があり、体調が思わしくなくて平常を保つのに、衣服の着替えとか食べ物とかで調整するのが大変でした。とはいえ、入学式を迎え、初々しい小学生の姿を見るのは力になります。誰もが前を向いて顔を上げて笑顔で頑張りましょう。それでは福士みなべ5月号をお届けします。表紙は、西本庄のホットサロンの方々が防災頭巾作りをして写っています。それと長寿クラブの皆さんのペタンクの練習の風景が写っています。次は目次です。2ページから3ページ令和6年度社協の事業計画、4ページ赤い羽共同募金、5ページ、自宅でできるリハビリ、6ページ、デイサービスだより、7ページ、福祉カレンダー、8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、令和6年度社協の事業計画です。誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に、共に助け合い温かい町づくりを。重点事業として1地域福祉事業、広報啓発活動で地域住民の町づくりの意識の向上、災害対応の準備や認知症の理解の普及啓発、それとさまざまな生活課題に対応して総合相談専門相談の法律相談、福祉サービス利用援助事業や青年貢献事業の充実、他の機関との共同連携の強化に努めます。2は介護保険自立支援サービスです。令和6年度介護報酬改定への対応、現状のサービスの質の向上、効率化をさらに進め、質の高いサービスの提供、人材の育成確保です。次は一般事業計画です。法人運営共同募金事業、法人運営は会議の開催、監査会の実施、令和5年度の法人運営事業と会計についての監査、会員の募集、啓発月間は9月です。寄付金の活用、地域福祉事業費への充当、介護用品、福祉タクシー券の助成、お出かけ支援サービスなどです。共同募金事業、155万円、募金運動の実施、10月から12月、12月は歳末助け合い運動です。街頭募金、これも10月、多くはみなべ店、各秋祭りで行います。地区募金、各区への募金封筒を配布、赤い羽協力店、事業所、役場、公民館への募金箱を設置、またボランティア協力校や職域での募金活動、募金配分金の活用として、一般募金の配分先はボランティア給食サービス、ボランティア協力校活動助成、地域福祉活動事業助成、紙おむつ助成事業です。歳末助け合い募金の配分先は、生活困窮者向け支援品、福祉機器の購入、生活援護金、防災用品などです。次は地域福祉事業、経理区分、障害者地域生活支援事業、97万5千円。手話方針要請派遣事業、要約筆記グループへの支援、声の広報等発行事業、広報みなべと福祉みなべの収録、対面朗読や読み聞かせ、録音してホームページに掲載します。スポーツレクレーション教室開催事業、障害者スポーツ大会への参加支援など、 それから福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出し、再利用します。青年貢献制度、法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業などです。みなべ町地域活動センターの受託343万8000円。地域で生活している障害を持つ人などが利用できる通所施設です。日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促していきます。ハートカフェの運営、さまざまな障害を持つ人など、他者と関わりづらい方も含め、多世代の住民が集いやすい居場所づくりを目指し、カフェを運営します。地域福祉、665万7千円。その中で相談援助事業、総合相談、暮らしの何でも相談、電話相談、来所相談を担当職員が受け付けます。専門相談、弁護士による年6回の法律相談、認知症カフェの共催、みなべ町地域包括支援センターです。地域福祉事業、生活支援事業、共に助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援、ふれあい生き生きサロンの活動費、地域福祉活動支援事業の助成、ボランティア給食サービスなどです。子育て支援、チャイルドシートやベビーバスの貸し出し、お出かけ支援サービス、紙おむつ福祉タクシー料金の助成、福祉サービス利用援助事業の拡充、青年貢献事業の拡充、福祉資金等貸付事業、前芝岡崎修学資金、生活援護資金貸付事業、生活福祉資金貸付制度の効果的活用、生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸付、ホームレス支援などです。次は地域福祉事業、ボランティアセンターです。ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で、対象は中高生一般の方です。ボランティア相談、ボランティア登録や斡旋などです。ボランティア協力校の指定と支援、共同して充実した福祉教育を。福祉委員活動事業、福祉委員会の開催年1回、社協会員の募集活動9月です。広報啓発事業、広報誌福祉みなべ年12回発行や社協総合パンフレットの発行による事業の啓発、福祉団体等支援などです。受託事業148万1000円、みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置します。支え合いの体制づくりに関する住民各種団体への周知及び意識啓発、地域資源、多様な担い手を含むなどの活用などです。地域包括支援センター及び地域の関係諸団体との情報共有及び連携、共同による取り組みの推進のための連絡会の開催及び運営、協議体等です。3ページ、介護保険事業特別会計の事業計画です。居宅介護支援事業、みなべ町社協ハート館ふれあいで、実施する事業は、介護保険事業は居宅介護支援サービス、対象者は要介護1から5の方、ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。介護予防支援サービス、対象者は要支援1と2の方、ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は通所介護事業、 1、みなべ町社協ふれあいセンター、介護保険事業、通称介護サービス、対象者は要介護1から5の方、介護予防は、予防や生活支援サービス事業は、対象者は現行相当の通所介護要支援1、2事業対象者です。介護予防日常生活支援総合事業第1号通所事業、2みなべ町社協悠遊館介護保険事業通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防日常生活支援総合事業第1号通所事業です。訪問入浴介護事業みなべ町社協ふれあいセンター、介護保険事業みなべ町身体障害者等訪問入浴サービス事業の受託です。訪問介護ホームヘルプ事業、実施する事業は介護保険事業、訪問看護サービス、対象者は要介護1から5の方、介護予防生活支援サービス事業、現行相当の訪問介護、対象者は要支援1と2の方、高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方、生活管理指導、障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者は身体知的精神障害者の皆さんです。居宅介護ホームヘルパーが自宅を訪問して食事や排泄入浴の介護等を行う、重度訪問介護重度の身体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴排泄食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。訪問給食サービス事業、町からの受託です。事業内容は、自ら調理することが困難で、適切な食事をとることが困難な高齢者世帯等に対して、昼食を提供し、食生活の支援を図る。ボランティア給食サービスと併用することで、週7日のサービスを実施することができます。訪問看護事業特別会計の事業計画です。介護保険事業、訪問看護サービス、対象者は要介護1から5の方。介護予防訪問看護サービス、対象者は要支援1と2の方です。医療保険事業、訪問看護サービス、対象者は各種医療保険の加入者です。次は自動車輸送事業計画です。交通手段のない一人暮らしの世帯、高齢者世帯や障害者世帯の方の通院等の輸送を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。車椅子対応の車両など活用しサービスを提供します。次はベビーチャイルドシート、ベビーバスの貸し出し事業です。みなべ町社協では、帰省や里帰り、出産など一時的な使用のため、また乳児を持つ家庭への経済的負担の軽減のために、ベビーチャイルドシートとベビーバスの貸し出しを行っています。ぜひご利用ください。対象は、チャイルドシート、ベビーバスともみなべ町に住所を所有する方。申請方法は、チャイルドシートもベビーバスも使用予定日の1ヶ月前より予約可能です。ハート館窓口にて申請してください。貸し出し期間はチャイルドシートは最長1年間、ベビーバスは最長2ヶ月となっています。利用料はチャイルドシートは1月200円、ベビーバスは無料です。お問い合わせ先はみなべ町社協ハート館、電話 72-5611 です。ただし台数に限りがあります。年末年始、お盆、大型連休は貸し出しが多くなることが予想されます。4ページ、赤い羽共同募金にご協力ありがとうございました。令和5年10月1日から実施しました赤い羽共同募金運動にご協力いただきまして誠にありがとうございました。 心からお礼申し上げます。皆様からの温かいご支援は和歌山県共同募金会に送金された後、翌年度にみなべ町に配分され、地域福祉活動の原動力になっています。赤い羽共同募金の実績は1642,116円となっています。個別募金が1365,447円、該当募金が72,485円、法人募金が118,304円、学校募金が46,094円、個人募金が14,500円、職域募金が22,443円、イベント募金はありませんでした。その他の募金、預金利息などが2,843円となっています。使い道はふれあい生き生きサロンや地区の福祉活動へ、高齢者障害児者への紙おむつ購入代助成へ、幼稚園保育所小中学校高等学校の福祉活動へ、一人暮らしのお年寄りや心身障害児者の方への食事サービスへとなっています。次に、募金活動にご協力をいただきましたボランティア協力校や宿泊施設、各商店、公共機関をご紹介します。継承は略させていただきます。純不動です。ボランティア協力校の取り組み、校内募金活動は清川小学校、高木小学校、上鍋小学校、みなべ小学校、弱城小学校、高木中学校、上鍋中学校、みなべ中学校、みなべ高校です。商店街への協力依頼、店頭への募金箱設置、宿泊施設ホテル&リゾーツグランドメルキュール和歌山みなべリゾート&スパ、国民宿舎紀州寺みなべ、スーパーはフードショップ谷口、おかずの西山大久和みなべ店、バリューハウスみなべ店、A コープみなべ、江南ホームストックみなべ店です。公共機関と障害福祉事業所、役場、高木公民館、清川公民館、弱城公民館、梅振興館、ふれあいセンター、ハート館、ハートカフェ、仲良し作業所です。県公共機関として、和歌山県梅研究所、バッジや図書カードの購入で職域募金活動です。次は、地域支え合い推進員だよりです。支え合いは人と人とがつながることから始まります。ここでは地域の宝、人と人とのつながりを紹介します。今回はみなべ川生活研究グループの皆さんです。清川地区で盛んに行われているこんにゃく作り、数年前よりみなべ川生活研究グループの高木清川のメンバーさんが一緒にこんにゃく作りをされているということで、次第に行かせていただきました。こんにゃくは清川地区で採れたものを使い、こんにゃく芋を茹でてミキサーで攪拌し、お湯を入れながらこねる、そしてアクを入れ、形を丸く整えて大きなお鍋に入れて茹でます。ベテランの皆さんの魔法の手で作られたこんにゃくはとっても柔らかくて優しいお味です。見たり触ったりするだけでどれぐらいの分量を入れたらいいかすぐにわかるメンバーさん、こんにゃく作りのベテランです。これからもこんにゃく作りが続いていきますように願っています。写真は大きな釜で茹でているところ、魔法の手でこねているところです。以上、朗読担当は矢倉でした。
5ページ、自宅でできるリハビリ、腰痛編、高齢者介護に伴う腰痛、パート6の巻。前回は腰痛編として、高齢者介護に伴う腰痛パート5を紹介させていただきましたが、今回も高齢者介護に伴う腰痛パート6について紹介させていただきます。腰に負担がかかり、腰が痛くなった場合の腰痛体操2。腰に負担がかかり、腰が痛くなった場合は、 腰への負担を軽減させるために、腰やお腹周辺の筋肉を強くすることが重要になってきます。そこで今回は、腰、お腹周辺の筋肉を強化する運動を紹介したいと思います。1、壁などを前にして、足が浮く高さの椅子に背もたれにもたれずに座ります。2、座った時の姿勢は、図2、図3のように背中を丸めたり、反らしたりせずに、骨盤をしっかりと立てた状態でまっすぐと伸ばします。図1に酔い礼、背中が伸びている様子の写真が載っています。図2、悪い礼、背中や腰が丸くなってしまっている状態の写真が掲載されています。悪い礼、図3、背中や腰が反ってしまっている状態の写真が掲載されています。3、2の姿勢を保ったまま、両手を水平に上げて、壁をしっかりと押しながら、ゆっくりと息を吸って、ゆっくりと息を吐きます。これを1日3から5セット行います。図の4に良い礼と、図の5に悪い礼、肩で前へ押し出してしまっている状態や、腰を丸めて押し出してしまっている状態の図が載っています。この運動を行う時のポイント。1、背中や腰を反ったり、丸めたりしないように、まっすぐの状態を保ち続けることが大切です。2、両手で壁を押す時に、腰を丸めたり、肩で前へ押し出したりしてしまうことが多いので、気をつけるようにしましょう。次回は腰痛編の腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート1の巻きとして、腰椎椎間板ヘルニアによる痛みとはについて解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。6ページデイサービスだより、ふれあいセンター。4月のふれあいセンターデイサービスでは、毎年恒例になっている島のセザムへのお花見ドライブに出かけました。今年は桜の開花が少し遅れたこともあり、利用者さんの中にはまだかと流行る気持ちを抑えられない方もいました。ようやく見ごろを迎えたのでダムに向かうと、皆さん車内から食い入るように景色を眺めていました。綺麗やな、何回来てもええわと、どの車内も大にぎわいで、中には来年もまた連れてきてなと、すでに来年の花見を楽しみにしてお願いされている方もいました。花見をしている様子の写真が掲載されています。悠々館デイサービスでは、毎年桜の咲く時期、島のセダムへの桜の花見を企画していて、今年も皆さんと出かけました。桜の開花は平年より6日、昨年より10日遅かったそうですが、島のセダムには大勢の人が訪れていて、とてもにぎわっていました。桜も去ることながら、この時期はダムを見下ろすように色とりどりの鯉のぼりも飾られていて、桜と青空を泳ぐ鯉のぼりとの共演が楽しめます。雨が続いてたけど晴れてよかったよと、皆さん大満足の島の瀬の桜でした。今回は島の瀬の後、少し足を伸ばして清川球場の桜にも出かけました。清川球場は穴場で、島の瀬ダムほどにぎわっていなかったのですが、車から降りて間近で見る満開の先ほど起こる桜に思わずおおっと歓声が上がっていました。そこでは大きな桜の下で記念撮影をしたり、お茶を飲んだりして楽しみました。来年もまた皆さんと一緒に桜の花見に行きたいと思います。貸出用福祉用具在庫状況。ハート館、令和6年4月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド1、車椅子8、ふれあいセンター車椅子3、エアマット3、浴槽台3、 体位交換マット3、杖6、松葉杖4、ポータブルトイレ3、シャワーチェア0、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用子育て用品、在庫状況。ベビーシート、0歳から1歳対応0。チャイルドシート、0歳から4歳対応4。貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス2、貸し出し期間は原則2ヶ月です。数字で見るみなべ町の福祉。令和6年3月末現在、括弧電月比。みなべ町人口11,665人、マイナス69。65歳以上の高齢者4004人、マイナス5。高齢化率 34.3%、プラス 0.1。ボランティア保険加入者数187人、マイナス190。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは、地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会、各事業所連絡先。社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会、ハート館。郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝 447-2 事務所ヘルパーケアマネージャー電話 72-5611 ファックス 72-5610 訪問看護ステーション電話 72-1377 ファックス 72-5610 悠々館郵便番号 645-0004 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1 デイサービス電話 72-5900 ファックス 72-5901 みなべ川支所ふれあいセンター内郵便番号 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100事務所ケアマネージャーデイサービス電話 74-3069 ファックス 33-2082 ファックス番号が変わりました。7ページ福祉カレンダー2024年5月、5月10日オレンジの日13時30分から12日健康麻雀大会13時から16時、15日、弁護士による法律相談、13時30分からハート館。配食サービス。ボランティア、7日、10日、14日、17、21、24、28、31。悠々館、1日、2日、3日、6日、8日、9日、13、15、16、20日、22、23、27、29、30。ハート館、4日、11、18、25。8ページ、5月、福祉トピックス、II キッズルームの写真は、田辺市赤堀春ちゃん1歳、赤堀りとちゃん1歳。お母さんから一言、これからも2人の素敵な笑顔をいっぱい見せてね。おもちゃの車で遊んでいる2人の笑顔のいい写真が載ってます。弁護士による法律相談、予約制。村上裕二弁護士、時、令和6年5月15日水曜日。13時30分から15時。ところ、社会福祉センターハート館。受付人数6人程度。ご予約はこちらから。みなべ町社会福祉協議会。電話 72-5611。全員銀行だより、令和6年2月1日から3月31日まで、了承いただいた方を掲載しています。 次の方々から善意のご寄付をいただきました。満注院に際し、令和6年2月1日から29日まで、谷口大久保博士様、西本城西川秀人様、羽田雲野夏子様、その他令和6年2月から1日から29日まで、梅の里乾杯協会様、満注院に際し、令和6年3月1日から31日まで、芝大治正幸様、東吉田谷正幸様、堺月山重和様、堺浜地康隆様、星根渡辺はじめ様、東本庄上野寛治様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。穏やかで過ごしやすい日々になりました。道端に草花がたくさん咲いていて、散歩が楽しみな季節になりました。朗読担当山本陽子でした。